島絆づくり FM 放送。この番組は頑張ろう福島絆づくり応援事業を活用し、福島県監修のもと、福島県コミュニティ FM 放送協議会、 FM ポコ、シーウェーブ FM いわき、 FM アイズ、北方シティ FM、 FM モットコム、ココラジの県内コミュニティ FM6 局で放送しております。また各局ホームページから視聴できます。
FM モットコム赤沼純子です。まずは県内の情報です。浪江町から、浪江町社会福祉協議会臨時職員採用試験のお知らせです。浪江町社会福祉協議会では、生活支援相談員臨時職員の採用試験を行います。受付期間は3月28日水曜日まで、採用職種は生活支援相談員の臨時職員となります。採用予定人数は6名程度です。受験資格、申し込み方法、試験日時など詳しくはお問い合わせください。お問い合わせ先は浪江町社会福祉協議会、電話 0243-620877、 採用担当まで。県内の情報でした。
今日は4月11日に昨年4月11日に計画的避難区域に指定され、全村避難となり避難生活を余儀なくされています飯舘村の長谷川恵子さんにお電話をつなぎしまして、お話を伺います。長谷川さん。
はい、
こんにちは。
こんにちは。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
さあ、長谷川さんは現在どちらにお住まいでしょうか。
今は福島市に避難しております。
そうですか。福島市にはいつ頃行かれたんですか。
ですね、相馬市にも一時行ったんですけども、はい、で今は12月になってようやく、設備が整ったものですから、でここで生活を始めました。
そうなんですね。飯舘村からいつ頃相馬の方には移動されたんですか。
8月2日の時に、仕事の関係があって、やっとその日に移動できました。
そうなんですね。気づいたらね、もう地域の皆さんも引っ越されてて、最後の一軒になってたと。
そうですね。飯舘全体で見ればまだまだいたと思うんですけども、近所ではもううち一軒だけということに初めて気づいたっていう状況でした ね、
本当にもう近所の方々ともバラバラになって、はい、住んでらっしゃるということですね。
そうですね。
なんか相馬に行かれても何年も住んでないところにお住まいだったので、水道がなかなか出なくて大変だったということで、
そうなんです。水は出たんですけど、私アフリカにいるのかなと思うような、なんか泥のそういう水が出てきて、なかなか飲めない状況でずっといました。
そうなんですね。やっと12月ぐらいに落ち着いて福島市にいらっしゃるということ。今はご主人とお二人で。
そうなんです。息子は、別なとこにいましてね、近くにいるので何か何かと一緒になることはあるんですけど。
そうなんですね。3月11日のことなんですが、長谷川さんはどちらにいらっしゃったんですか。
飯舘の事務所の中で、仕事をして、で震災を迎えました。
そうなんですね。ご家族が浪江町にお仕事で行ってらっしゃったと聞いたんですけども。
受け戸漁港の、電気の仕事をしてましてね、で息子ほか3人の人たちがそこで震災を迎えたんですけど、本当によく生きて帰ってきたなっていうのが、その時間が経てば経つほど、その時の恐怖も息子が話してくれたんですけども、本当によくぞ帰ってきてくれたって、なんかそういうふうにみんなで話してましたね。
そうですね。受け戸といったら、津波で大きな被害のあったところですよね。波が普通じゃなかったと。
そうなんです。お昼もなんかカモメたちが、ふざけたような鳴き声で鳴いてて不思議だなって思ったのと、あともうその地震があった直後にもう波がすごい脱本脱本っていう感じで、ただごとじゃないなっていうことが感じられて、でもう道具とかなんかも全て置いてもう逃げ帰ったっていう状況だったそうです。
そうなんですね、本当に命あったことに感謝、
本当そうですね、なくしたものもあったんですけど ね、でももう命に代えられないということで、
工具や重機は買うことができても、命は買えないですもんね。
そうですね、その時なんか話、漁業の方と話したりとかもしてたらしいんですけど、なんかその方たちどうしたろうってずっとなんか言ってましたけどもね、
助かっていることを願いたいですね、
そうですね、はい、
さあその大変な中で生活されていますけども、長谷川さん、よさこいチームに所属されてるんですね。
そうなんです、11年に去年11年になったんですけども、もうバラバラになってしまったし、練習場もないっていうようなことでね、諦めていたんですね、はい、で年齢的なことを考えてそろそろもうダメかなっても思ってたんですけども、でも長野県の中川村っていうところに踊りに行かないかっていうようなことでお誘いいただいて、でそれがきっかけで練習が始まって、でそれから7カ所ぐらいのところをね、県内外7カ所ぐらい踊らせていただいて、本当にその練習の1日目がもうがっかりして、もう気持ちがね、めいてた人たちもすごい、そのこんなに元気になれると思わなかったっていうようなこと で、
うん、そうなんですね、本当に美しまよさこい祭りでも万代旅で一泊して皆さんに会えたっていうことをね、
そうですね、他の方たちとも、元気な姿で会えるっていうことがもう何よりの喜びでしたね。
はい、なんか皆さんに会えたことでやっと心を休ませることができたとね、おっしゃっていました。有意義な時間でしたね。
そうですね、はい、やっぱり始まってよかったっていうのが率直な感じですね、
はい、長谷川さん、まだまだ先が見えないところが多々ありますけれども、よさこいの活動も含めて今後どのような思いで過ごしていきたいですか？
今はね、やっぱり家庭のことやら会社のことやら無理はできないような状況なんですけど、でも本当に今をその一生懸命やっていくしかないなっていう考え方でやっぱりやっていこうかなって思ってるんですね、でやっぱりいろんな声をかけていただいたり、よさこいなんかはね、声をかけられたらできるだけ参加しながら、みんなでその自分たちも、あと見ていただいている方たちもなんかすごい良かったなっていう思いになれるような、そういう踊りをこうずっと続けていけたらいいなっていうふうに思ってます。
はい、ありがとうございます、光ある方を見ながらということですね、
そうですね、はい、
元気な長谷川さんの声が聞けてでも良かったです、
ありがとうございます。
ぜひ今年もよさこいで私たちに元気を与えてください。
そうですね、はい、ありがとうございます。
今日はどうもありがとうございました。
はい、お世話様でした。
福島絆づくり FM 放送への出演ご意見ご要望はお聞きのコミュニティ FM にお問い合わせください。この番組は頑張ろう福島絆づくり応援事業を活用し、福島県監修のもと、福島県コミュニティ FM 放送協議会、 FM ポコ、シーウェイブ FM いわき、 FM アイズ、喜多方シティ FM、 FM モットコム、ココラジの県内コミュニティ FM6 局で放送いたしました。